説教探せば見つかるのに、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
先週からですね、エレミヤ書を一緒に読み始めています。新約聖書のルカも読んでますけれども、まあ、月交代ぐらいで、エレミヤとルカと交互に読んでいこうかなと考えています。まあ、ただですね、ちょっと礼拝予定表を作り始めてみたら、クリスマスとか挟むので、まあ、結構ごちゃごちゃにはなるんですけれども、まあ、次エレミヤに入れるのを年を越してからかもしれないと思ってますが、まあ、いずれにしても順に読んでいこうかなというふうに考えています。で、先週は、証明の箇所でしたね。まあ、つまりエレミヤが神様から、あなたはこれから預言者なんだよって、神様のメッセージを預かってみんなに伝える、そのメッセンジャーとしての働きをするんだ、そのことを告げられたところでしたね。で、今日は2章を読んでいきますけれども、このところで、まあ、いよいよ本格的にこの預言者としての働き、まあ、メッセンジャーとしての働きが始まる、まあ、その最初のところを今日は一緒に見ていきたいと思います。まあ、必ずしも時系列順でこのエレミヤのそのメッセージが出てくるかどうか分かりませんけれども、まあ、でも私たちとしては順番にね、この章ごとに読んでいこうかなというふうに考えています。さあ、では早速見ていきましょう。最初は2章の1節から3節をご一緒に読んで、御言葉の時をスタートしていきたいと思います。エレミヤ書の2章の1節から3節のところ、ご一緒に読んでいきましょう。よろしいですか。いきます。せーの。主の言葉が私に望んだ。行ってエルサレムの人々に呼びかけ、耳を傾けさせよ。主はこう言われる。私はあなたの若い時の真心、花嫁の時の愛、種まかれぬうち荒れ野での従順を思い起こす。イスラエルは主に捧げられたもの、収穫の初穂であった。それを食べる者は皆罰せられ、災いを被ったと主は言われる。はい、このように書いてあります。まず最初に神様は何を話し始めるかというと、このイスラエルの人々と神様との良い関係の話、まあ、始まりの時のとても素晴らしかった良い関係の話をまず最初にするんですね。で、このエレミヤ書もそうですけれども、預言書って呼ばれているこの神様からのメッセージを預かって語られる預言書はですね、多くの時にそのイスラエルの人々を、まあ、まるで一人の人のようにして、まあ、イスラエルさんっていうような感じで、まあ、例えてね、話して表現するっていうことが結構あります。で、今日の箇所、このエレミヤ書でもよくそういうふうになるんですけれども、まあ、特にですね、今日の箇所、そしてその続きのところを見ていくと、このイスラエルの人々、イスラエルというこの民族、イスラエル全体、これを一人の人のようにして、そしてもっと言うと、花嫁、自分にとっての奥さん、妻のように神様が表現をして話しているんですよね。で、まあ、続きを読んでいけば分かりますけれども、でもその愛する、ね、妻であったのに、とっても素晴らしい関係であったのに、あなたは私から離れていってしまった。そして、まあ、これも例えた表現ですけれども、偶像とかと、ね、浮気をするようになってしまったんだって、まあ、嘆いて語るような、まあ、そういう表現でこのエレミヤ書でも出てきます。まあ、ですからこのイスラエルと神様の関係性、人と人との関係のようにして、まあ、例えて表現して預言書の中ではよく語られます。ですから、そうやってこのイスラエルと神様の関係で語られているところを、まあ、自分と神様、逆か、自分と神様の関係のようにして、まあ、ちょっとこう比較して考えてみると、いろんなメッセージが私たちに語られているって分かってくるのかなと思います。あるいは、私たちと神様、まあ、つまり教会と神様との関係っていうふうでもいいし、まあ、いろんなバリエーションがあると思いますけれども、このここで語られている神様とイスラエルの人々との関係を私たちにもこう置き換えてみて、どんなことを神様私たちに語っているんだろうか、まあ、そうやって御言葉を受け取っていけると少し分かりやすいかなと、そういうふうに思います。もちろんね、他のアプローチでもいいんですけれども、まあ、一つのヒントとしてそう考えてみるといいと思います。で、そう考えてみるとですね、今日のまずこの2章の1節から3節のところは、その始まりのところ、神様とイスラエルの最初の関係性のことが語られていますね。で、特にイスラエルの人々の様子、 私はあなたの若いところの真心を覚えている、ってそして花嫁の時の愛を覚えている、そして種まかれぬうち荒れ野での従順を思い起こしている、ってこういうふうに言うわけですね。そのイスラエルの人々がエジプトで奴隷になってたけども、神様に救い出されて、そこから本当の意味で、本当の意味でというか新たにね、もう一度こう神様との関係が始まったわけですよね。で、花嫁って言ってますけども、言ってみればハネムーン期ですね。本当に親しく、そして良い関係だった、その始まりの頃の神様と彼らの関係、そのことをここで思い起こすって、そういうふうに言うわけです。思い返してみますと、ここでも荒れ野での従順って書いてありますけれども、そのイスラエルの人たちがエジプトから脱出してきたね、最初の頃ってどうだったかなって考えてみると、必ずしも物質的に豊かな時ではなかったんですよね。だって脱出してきたわけですから。でエジプトは奴隷になってたけれども超大国でね、あそこにいる時はいろんなもの食えたなとか言って後で不平不満言うわけじゃないですか、イスラエルの人たちが。ですから出てきたらもう毎日毎日マナが降ってきて、美味しいけどそれしか食べるものがないみたいなそういう中で肉が欲しい、飲み物が欲しいって言って、だんだんだんだんこう不平不満が出てきちゃうわけですよね。でも、その中で結果的にですね、40年も荒れ野の中をさまようことになるわけです。ただその必ずしもいろんなものが恵まれてるわけじゃないけれども、その40年の間に本当にその関係性が育まれていったわけですよね。必ずしも物に満たされていたわけじゃない、時に不平不満を言い、時に彼らを裏切り怒られたりして、でもまた戻ってきたりして、あるいは今日さっき読んだね、3節のところでも、そのイスラエルの人たちのに何か手を出す人はみんな罰せられ、災いを被ったって書いてあるように、そのエジプトのファラオをはじめ、そのイスラエルの人たちをね攻撃しようとする人たちは災いに遭うって、そういう中で守られてきたわけですよね。そういう中でだんだんだんだん本当にその神様とイスラエルの人々たちの関係性が育まれていった、そういう時代があったわけですね。築かれていった信頼関係があったということです。このことがまず一番最初にね語られています。神様はあの時代のことを思い起こすって、あなたの本当に私に対してのまっすぐな思い、そして共に歩んだあの日々っていうふうに言うわけですよね。ですから今日これもね私たちに語られているメッセージだって考えてみると、まず最初に神様が私たちに投げかけているのは、あなたと神様の関係ですよね。皆さんと神様の関係、そして神様の眼差しですよね。私はあなたとの歩んできた日々を思い起こす、特にあの最初の時のあの思い思い起こすよって、あなたとの時間を思い起こす、そういうふうに言うわけですよね。あなたと神様の間で築かれていった関係性、今現在進行形かもしれませんけどね、そしてその時に起きた出来事とか思い出、思い起こすこと、そしてあなた自身は神様に今どんな思いでしょうか、従順でしょうか、どんな気持ちでしょうか、思い起こしてみましょうって。神様が私たちと神様の関係を思い起こしていますけれども、私たちも思い起こしてみましょうか、それが今日最初の呼びかけかなと思います。皆さんどうでしょうかね。できたらここで5分ぐらい時間を取って思い起こしてもらいたいですけれども、そうすると大変なのでしませんけど、どうぞ思い起こしてもらって、神様と私のあの最初の時の関係性、最初からね成田離婚みたいなその大変なことじゃなかったといいなと思いますけど、皆さんどうだったでしょうかね。そのとても良かった関係、あるいはいろんな物質的には恵まれてなかったかもしれないけどいろんなことがあって、その中で培われてきた関係性、ぜひ思い起こしてほしいと思います。はい、じゃあ次行きましょう。今度は4節5節を一緒に読んでみたいと思います。4節5節をご一緒に読んでみましょう。ですかね、行きます。せーの。ヤコブの家よ、イスラエルの家のすべての部族よ、主の言葉を聞け。主はこう言われる。お前たちの先祖は私にどんな落ち度があったので遠く離れていったのか。彼らは虚しいものの後を追い、虚しいものとなってしまった。はい、こういうふうに書いてあります。そんなわけでいい関係で始まったんですよね。 神様と、イスラエルの人々いい関係で始まりました。ところがですね、今や遠く離れていってしまったって、そういうふうに神様は悲しんでいますね。その中で特に今注目したいのは、私にどんな落ち度があったんだって、そういうふうに神様は言っています。私にどんな落ち度があったからあなたは離れていってしまったのか、まあ、これはもう言うまでもないですけれども、神様の方に落ち度があるんではないんですよね。神様には落ち度はない。神様の方は、まあ、聖書を一貫してそうですけれども、いつでも愛している、変わらぬ愛を持って私たちを見ているわけですね。でもじゃあどうして離れてしまったのか、まあ、今読んだところでは、彼らは虚しいものの後を追い、虚しいものとなってしまったって、こういうふうに言っています。まあ、つまり虚しいものの後を私たちが追っていってしまったということを言っているわけですよね。まあ、具体的にはどういうことを言っているんでしょうか。例えばですね、背景にある一つは偶像礼拝の問題ですね。先週もお話しましたけれども、このエレミアが活動を開始した最初の頃に、もう同年代で本当に素晴らしい働きをしていたのがヨシア王という王様でしたね。でところがですね、このヨシア王のお父さんの代はまだ全然ひどい時代だったわけです。でその王様はアモンと言いますけれども、この人はもう偶像礼拝バンバンやってた推進派の人ですね。だからもうここの親子でえらい変わりようが起きるんですけれども、このお父さんひどかった、もうとにかく偶像礼拝をどんどんやるぞっていう王様だったわけですよね。でその中でも、まあ、特に有名な偶像はですね、今日のところでも出てきました。8節の、ね、後半のところに出てきましたね。預言者たちはバールによって預言した。バールっていう偶像があったわけですよ。でこれがその周辺の、ね、国の外国の偶像 でそれが入ってきて、でそれをもう推進していくようになったなっちゃったわけですよね。で、このバールの神様はですね、その豊穣の神様らしいですけど、飢饉が起こったりすると、子供をね、生贄として、文字通りの生贄です、これの場合はね、捧げたりするっていう、で火の海の谷っていうところで子供をその犠牲にしたりするっていう、まあ恐ろしい儀式があったわけですよね。まあそういうのがあったりとか、まあとにかくひどかった。まあそのでもそのバールの神様、偶像ですよ、神様ですよ、偶像だけど、それを拝みましょうっていうのを一生懸命やっていた、そういう時代背景もあるわけですよね。でもまあこの偶像礼拝って考えてみると、私たちもバールを今拝みましょうっていう人はいないかもしれないけども、でも同じようなことが私たちの中でも起きるわけですよね。いつも話してますけれども、偶像って何ですかって、それは神じゃないものが神になることだっていうことですよね。何でもそれになるわけですよね。一番なるのは自分だったりしますよね。自分が一番神様になる、あるいはお金が神様になったり、名声が神様になったり、仕事が神様になったり、まあ、あと一番なんかややこしくて難しいのは家族も神様になったりすることがあったりするし、でもとにかくその頼るもの、神様のように扱うものが自分とか、まあ、その本当の神様じゃないものが神様になると、それ偶像であるわけですよね。まあ、まさにその状態になっていた。あなたたちは虚しいものの後を追って虚しくなっちゃったって神様は嘆く。あるいはですね、もう一個背景として、先週もお話しましたけれども、当時のその社会状況っていうのがありましたね。でヨシアもそれに巻き込まれて戦死してしまいますけれども、大きな国々の動きの中でその右往左往していたわけです。エジプトって大きい国と、そしてバビロニア、その前はアッシリアって大きい国との間に挟まれた小国がこのユダの国ですよね。だから、まあ、その間に挟まって、あっちに着いた方がいいのかな、こっちに着いた方がいいのかな、いやこうやってどうやって生き延びたらいいだろうかって、まあ、だからどの長いものに分かれればいいのかっていうことに、まあ、一生懸命になってた。要は神様に頼るんじゃなくて、どんな地上の力に頼ろうかって一生懸命考えるようになってしまってた。虚しいものの後を追い、虚しくなってしまったって、まあ、そのように神様は言ってるわけですね。でちなみに今日はですね、1節から9節だけ見てますけれども、2章全体にすると長いからそうしただけなんです。でペラッとめぐってみたら分かりますけど、2章はまだまだページが続いていくんですよ。あ、2章ね、そうね、ページが続いていくわけですよね。 でも全部読むと大変だから9節までにしてます。ただですね、この後の先のところを見ていくと、まあ、なかなか痛烈な表現で神様は表現してますね。君たちは鼻息荒くね、いろんな国々や偶像を頼りにしてね、ふんがふんがってついていったって、まあ、そういうふうに言うわけですよね。なんかちょっとぐさっときますけれども、でもそういうところがあるかもしれない。 神様に頼るんじゃなくて、神様の方は無視して別のところに、はあ、はあって言ってついていったって、まあ、そういうふうに言っています。で、まあ、例えばですね、ちょっと、まあ、ページペラッとめくってみましょうか。そうするとですね、27節28節のところに、これなんかもう私は読んで、まあ、人事みたいになっちゃいますけど、傑作だなって思った表現ですけれども、こういう言い方をしてますね、まあ、自分にも語られていると思いますけれども、27、28をちょっと私読んでみます。彼らは木に向かって私の父と言い、石に向かって私を産んだ母という、偶像礼拝ってことですよね。私に顔を向けず、かえって背を向け、しかも災難に遭えば立ち上がって私たちをお救いくださいと言う。お前が作った神々はどこにいるのか。彼らが立ち上がればいいのだ。災難に遭ったお前を救いうるのならば、ユダよ、お前の神々は町の数ほどあるではないか。ってこういうふうに言ってます。なかなか皮肉のね、入った厳しい言葉ですけれども、だからこそね、で、そうだなって思ってしまいますよね。偶像をね、あなたたちは慕ってきたでしょ。ところがちょっと困った事態になったら、慌てて主よ助けてくださいって立ち上がって、どこにおられるのですか、まあ、この後言いますけど、どこにおられるのですかすら言わないって言われて怒られますけど、主よ立ち上がってくださいって言うけど、いや、あなたたちは別のものに頼ってたじゃないかって、彼らが立ち上がったらいいでしょって、そういうふうに厳しいですけれども、神様は言うわけですね。それはもちろん偶像ですから、立ち上がることはない。ユダよ、お前の神々は町の数ほどあるじゃないかって、まあまたあるだろう、お前たちが頼ってきたものに頼ればいいじゃないかって、そう手厳しく神様は言われますね。まあ、私たちへのメッセージでもあると思います。神様ではない虚しいものを頼りにしてしまうことがないですかって、あなたが頼りにしているもの、あなたが離れるべきではないものはない方は誰なのか。神様に立ち返りなさい、他のものに頼ろうとするのはもうやめなさいって、そういうふうに言われているわけですよね。まあ、本当にストレートなメッセージだと思います。ぜひ思い巡らしてみたいと思います。さあ最後いきましょう。戻ってきてですね、今度はちょっと長いんですけれども、6節から9節を一緒に見ていきたいと思います。6から9ちょっと長いですけど読んでみましょう。ですかね、いきます、せーの。彼らは尋ねもしなかった。主はどこにおられるのか。私たちをエジプトの地から登らせ、あの荒野、荒涼とした穴だらけの地、乾ききった暗黒の地、誰一人そこを通らず人の住まない地に導かれた方はと。私はお前たちを実り豊かな地に導き、味の良い果物を食べさせた。ところがお前たちは私の土地に入るとそこを汚し、私が与えた土地を忌まわしいものに変えた。祭司たちも尋ねなかった。主はどこにおられるのかと。律法を教える人たちは私を理解せず、指導者たちは私に背き、預言者たちはバールによって預言し、助けにならぬ者の後を追った。それゆえ私はお前たちを改めて告発し、またお前たちの子孫と争うと主は言われる。はい、こう書いてあります。まあ、そういうわけで、その離れ去ってしまったということを神様は嘆くわけですね。でも立ち返っては来ない人々の姿があるわけですよ。神様は嘆いているけれども、神様はだからと、あ、違う、人々はだからと言って神様って言って帰っては来ないわけですね。それどころか全ての部族が主はどこにおられるのかと言いもしないって、尋ねもしないって、そういうふうに言っていますね。まあ、どうしてそうなっちゃうんでしょうかね。この後はですね、指導者たちも尋ねない、どこにいるのか、もう誰も主よどこにいるのかって言わないって言ってくれないって神様は言うわけですね。どうしてそうなっちゃうんでしょうか。まあ、いろんな理由があると思いますけれども、今日の箇所の中でもいろんなヒントっていうかね、こういう原因もあるのかなっていうのが見えますね。まあ、一つはですね、今読んだ6節7節のところにもそのヒントがあると思いますね。神様はそのどうして君たちは尋ね求めないのかと、私のことをって言うわけですよね。でその中でこのエジプトの土地をね、脱出させて、そしてこの約束の土地まで導いてきた神様であるわけですよね。だけどもうその暗い時代のことを思い返さないって、あの時はね、 神様が一緒にいたはずですよ。暗い時代、苦しかった時、神様がいてくれたはずだけれども、でもそのことを君たちは思い返さない。で、まあ、ポイントはですね、7節のところですよね、良い土地に入るともうすっかり忘れたってことですよ。満たされればもうすっかり忘れてしまった、満たされたらすっかり私は用済みになってしまったって、まあ、そう言ってるわけですね。で、まあ、これはね、人間の罪の問題あるあるだと思いますね。私たちは、暗い時代、辛い時代、あ、神様助けてくださいって本当に頼りにするかもしれないけれども、でも満たされると、大丈夫になれば、途端に忘れて離れていくって、あ、よかったよかったって言って、ずっと一緒にね、その暗い時代を神様がいてくれたのに、支えてくれたのに、良くなるとダーって駆け出していなくなってしまうって、まあ、そういうふうに言っているわけですよね。まあ、困った時のなんとかって言いますけど、まあ、まさにそれが人間の罪の問題だということですよね。困った時だけ神様出てくればいいんだよと、困った時だけ助けてくれればいいんだよと、いい時はいいんだ別に、祝福だけしておけというふうに私たちはなってしまうということですよね。一瞬満たされればね、もうすぐ忘れちゃうって、あんなに神様神様って言って、はあ辛いですって、橋を一緒にいてくれてありがとうございますって、なんとかかんとかこの山を乗り越えました、感謝します、バイバイって言ってどっか行っちゃうっていうことですよね。でその後はもう見向きもしないって、そうじゃないはず、本当はその暗い時代一緒に歩んできた神様と、明るい時も順風も逆境もいつも神様が共にいてくださって、その一緒にいた関係性が愛だったのに、それが一番大事だったはずだったのに、満たされるか満たされないかが大事になってしまったって、あなたはすっかりそのことが私との時間の目的になってしまった、一緒にいた時間が愛だったはずなのに、どうしてそのことを忘れてしまったのかと神様は言うわけですよね。まあ、これがまず一つのヒントだと思います。まあ、確かに私たちにはあるって、アダムとエヴァの時からそうですね、人間の私たちみんなが抱えている問題だと思います。アダムとエヴァも何不自由なかった、本当に喜びに満ちて神様と共にいたって、だけどその中で私が神になろうかって思っちゃったわけですよね。まあ、そこからおかしくなっちゃった、そして彼は離れていったって、まあ、それはいつの時代も私たちの中に確かにある問題であるわけです。まあ、ぜひ本当にこの注意したいですね。もう一度その神様と私の関係、その愛が本当は大事だったんだって、もう一度思い起こしていく必要がありますね。またもう一個、あ、これはヒントだなって私思ったんですけれども、この2章を続けて読んでいくとですね、もう一つ31節のところで、これも私はこれはそうだなって思うことが出てきました。ちょっとページペラッとめくっていただいて、2章の31節を皆さんよろしかったら一緒に読んでみてください。よろしいですかね。ページペラッとめくると左のページに出てきます。では2章31節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。この世代のものよ、見よ、これは主の言葉だ。私はイスラエルにとって荒れ野なのか、深い闇の地なのか、どうして私の民は言うのか、迷い出てしまったからにはあなたのもとには帰りませんと。はい、この最後の言葉がですね、私はこれあるなと思ったんですね。迷い出てしまったからにはあなたのもとには帰りません。まあ、なんて表現したらいいか分かりませんけど、簡単に言うと謎のプライドですよね。頑固さって言ったらいいんでしょうか。もうあなたから離れてきたんだから今更戻らないわよ、戻れないわよっていうことですよね。その謎のプライドが邪魔をするってことですね。でこれはね、私は本当に共感したんですね。そういうとこあるなって思って、前もお話したかと思いますけれども、このこういうことで私は思い出すのがですね、10代の頃に、高校生か中学生だったと思いますけれども、まあ、そのキャンプに、クリスチャンのキャンプに参加したんですよ。でそしたら、放蕩息子の、ね、例え話がその時のテーマ で、放蕩息子の話をもう一回全部はしないですけれども、あれ弟とお兄さん出てくるんですよね。で弟がろくでなし の放蕩をして、で帰ってきてお父さんに迎えられる弟です。もう一方はお兄さんでね、その後もうお兄さん怒っちゃうわけですよね。なんであんな弟が帰ってきたのにお父さん迎えちゃってって言ってプンスカしちゃうって、まあ、そういう話です。でね、お兄さんの方にもお父さんはいさめるわけですよね。 全部お前のものだっただろうってどうして怒るのかって一緒に喜んだらいいでしょうって言われるわけですよ。でどっちだと思いますかって聞かれたわけです。そのキャンプの中であなた兄と弟どっちだと思いますかって。本当に思い出に残ってますね、ずっと昔なのに。で私はまだ10代の半ばで、まあ、それこそ謎のプライドが一番ある時代だったので、その謎のプライドがあったので、あの弟にはなれないなと思ったんですよね。もうこんなろくでなしのね、あのみっともない、あの今更戻ってきてなんだこいつだって思ったわけですよ。そんなお前自分勝手に出てって、そんな好き放題やってきたんだから、もうそこで死ねばいいだろうってもうあのだって厳しいですよ。だ10代のその10代の子をバカにすることはないですけど、私がアホな10代だったからそうなんですけど、まあ、そういうその謎のプライドがあるわけですよ。そのまあまあなんていうの、もうね、自信満々の時代があるわけですから、もうそういうところがあったわけですね。だからそのそういうふうに思ったわけですよね。だからまあ消去法で兄だなって思ったわけですね、僕としては。まあ、弟みたいにそんなおめおめとね、帰って父さんすいませんでしたって、まあ、バカにしてって思ったわけですよね。まあ、でもだんだんね、その いろいろな経験を積み重ねていくと、まあ、弟だなって思うわけですよね。もう人間にはもうどうしようもないって、自分ではどうしようもないことっていうのはたくさんあるっていうことですよ。でもいろんなことをやらかすし、ダメなことたくさんあるって、まあ、そうなるともう父さんごめんって言って帰るしかないんですよね。それを迎えてくれることがなんて嬉しいかって、まあ、そういうことであるわけですよ。 でも、まあ、このその頃ね、私が思ってたプライドって、そういう思いっていうのは、まあ、今でもじゃあ全然なくなったかっていうと、そういうわけじゃないわけですよね。どっかにあるって、あの素直になれない気持ちですよね。その謎のプライドが邪魔をするわけです。今さらおめおめと帰れるかというふうに言うわけですよ。迷い出てしまったからにはもう帰らないですって。向こうは待ってるんですよ。お父さんはいつでも待ってて、さあ帰ってきなさいって言う。花婿は待ってて、いつでも花嫁がね、もうあっちゃこっちゃ行っちゃうけど、いつでも帰ってきなさいって待ってるんです。だけど、私たちはもう今さら戻れないわよって、戻らないよっつって強情になっちゃうわけですよね。でも帰りなさいって、そんなに拒まないで私のもとに帰りなさいって、まあ、それが神様のメッセージですよね。間違いなくそれが神様のメッセージだと思います。もちろん放蕩息子のこともそうだし、今語ったこともそうです。またですね、ちょっともう一回戻ってみますけれども、2章の9節でこういうふうに書いてますね。それゆえ私はお前たちを改めて告発し、またお前たちの子孫と争うと主は言われる、まあ、そういうふうに言います。事実ね、このエレミアの時代に、彼らは、その裁きのその身に受けることになるわけです。じゃあ私たちの時代はどうでしょうかね。この告発をイエス様が受けたんですよね。私たちが告発されるべきことをイエス・キリストがその十字架で受けたんですよね。イエス様が告発されたんです。イエス様は一回も離れたことないのに、ずっと神様と一緒にいて、お父よって、愛する主よって、愛する父よってずっと一緒にいたのに、その人が告発をされて、私たちの代わりにその罰を、死刑を受けたんです。それが私たちに与えられた愛ですよね。だから帰ってきなさいって、どうしてそんなに意固地になるのかって、どうしてそんなに強情になって私を拒もうとするのかって、まあ、そう言われてるわけですよね。だからあなた立ち帰りなさい、頑固さを捨てていつでも素直になって戻ってきなさいって、まあ、これがもう一つのメッセージだと思います。さあどうでしょうか。まあ、私たちにそれぞれに語られていることがあると思いますので、それを受け取っていきたいと思います。さあじゃあ最後にそれぞれで祈る時間を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日はまず第一に、神様が最初のね、あなたの愛を私は覚えているよって、そういうふうに言ってみますね。私たちと神様との関係はどうでしょうか。最初の頃のことも思い出したいし、また今どうかなって思い返してみたいと思います。また第二に、そういう一緒に歩んできた日々があったけど、虚しいものに頼ってしまうところがある、いつも神様じゃないものに頼ってフラフラっていっちゃう時がある、確かにありますね。そのことも思い巡らして、もう一度立ち返る準備をしたいと思います。そして立ち返りなさいって、まあ、そう言われていますね。満たされれば私たちを忘れてしまうことがある、あるいは謎のプライドが私たちが戻ることを妨げることがある。でもそんなものは全部いらないって、イエス様は代わりに告発をされて私たちを迎え入れる準備を全部してくださっているんだから、そんな、よく分かんないプライドは捨てて、そしていつでも素直に戻りましょう、まあ、このことを呼びかけられていると思います。他にも自由にどうぞ今感じていることを、神様から語られていることを祈っていただきたいと思います。 ではしばらくそれぞれで祈りましょう。あります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを本当に初めから愛しておられ、片時も変わることなく私たちをその眼差しで見つめ、守り、育て、共にあってくださったことを本当に感謝いたします。同時に私たちはそれをすぐに忘れてしまうところがあります。違うものに目を奪われることがあります。頑固になって、あなたのところに戻らないって言い張ることがあります。しかし主よ、イエス様の愛を思い起こします。どうぞ私たちのこの固くなさを打ち砕いてくださって、今あなたの前に素直に立つものとならせてください。あなたが私たちを変わらずに、いつも変わらずに愛してくださっていることを信じて感謝いたします。どうぞこれから始まる1週間の旅路、歩みをいつもイエス様と共に歩んでくださるようによろしくお願いいたします。また一人一人の心の内にある祈りにもあなたが聞いてくださり、また答えてくださるようにお願いいたします。信じて委ねます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。